こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アポロ13号奇跡の生還は、ヘンリー・クーパー J.R. が1970年4月のアポロ13号事故と乗組員の地球帰還を追ったノンフィクションである。月面着陸を目指して発射された宇宙船は、飛行中の酸素タンク事故によって酸素、電力、水という生存に直結する資源を相次いで失った。任務は月探査から3人をいかに生還させるかという救難作戦へと転じる。本書の視野はジェームズ・A・ラベル船長、ジョン・ L・スワイガート J.R.、ブレッド・ W・ ヘイズ J.R. の船内だけに限定されない、ヒューストンの管制室技術者。飛行運用の組織が限られた時間と不完全な情報の下で判断を積み重ねる過程を扱う。事故の経緯を記録するだけでなく、高度に複雑な技術システムが破綻した際、人間の共同がどのように機能するかを具体的に示すドキュメントである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、酸素タンク事故が土着陸任務を生存のための帰還計画へ変えたアポロ13号の危機を理解する鍵は、事故を単一装置の故障としてではなく、相互依存した生命維持システムの破綻として見る点にある。飛行中に酸素タンクが損傷すると、呼吸用酸素だけでなく、燃料電池の運用にも深刻な影響が及ぶ。燃料電池は電力を生み、その過程で水も供給していたため、酸素の喪失は電気と飲料水の不足へ連鎖した。本書が描く切迫感は、このように一つの異常が複数の余力を同時に奪う構造から生まれる。月に向かうために設計された司令船は、そのままでは帰還までの資源を維持できず、予定された月面着陸は直ちに放棄された。以後の問題は、損傷の全容を把握し、残された機器をどこまで使い、何を止めるかを決めることになる。目的の変更は敗北の宣言ではなく、最優先事項を科学探査から乗員の生存へ正確に切り替える運用上の判断だった。本書はこの転換が宇宙開発の華やかな達成よりも厳しい現実的な技術判断を要したことを明らかにする。次に月着陸船を救命艇として転用する際に問われた電力、水熱の配分、機関の中心的な工夫は、月面着陸用だった着陸船を3人の乗員が一時的に生き延びるための救命艇として利用したことである。しかしこれは単に居場所を移す対応ではない。着陸船は本来2人が限られた期間使用する前提で設計されており、3人を地球帰還まで支えるには電力、水、酸素、温、二酸化炭素処理能力の全てを厳しく管理しなければならない。本書は資源の節約が抽象的な精神論ではなく、装置を停止させる順序、暖房を抑えた環境への耐え方、再起動のために電力を残す計画として実行されたことを示す。とりわけ低温と結露は快適性の問題にとどまらず、機器の信頼性や乗員の体力にも影響する。資源を使わなければ当面は延命できても、帰還直前に必要な司令船の復旧に失敗すれば意味がない。そのため対策は現在の消費を削ることと、未来の操作に必要な余力を確保することの両立を求められた。極限下の運用とは残量を数える作業ではなく、時間軸を含めて資源の使い道を設計し直す作業だと理解できる。さらに、地上管制は不完全な情報を実行可能な手順へ翻訳した本書の大きな特色は、宇宙飛行士の勇気を称えるだけでなく、地上の管制官と技術者の役割を救出の中核として描く点にある。地上側は宇宙船を直接修理できず、船内から届く計測器と通信をもとに、限られた装置で実行できる手順を組み立てなければならなかった。ここで重要なのは、正しい仮説を立てることだけではない。乗員が疲労し、通信にも制約がある環境で、誤解なく実施できる順番と表現にまで落とし込む必要がある。例えば二酸化炭素の蓄積に対しては、地上で利用可能な部品を再現し、船内にある材料だけで対応できる方法を考えるという設計外の問題解決が求められた。複数の専門領域が並行して検討し、飛行責任者が優先順位を決め、最終的に一つの操作計画へ統合する。この過程は優秀な個人の即興よりも役割分担、検証、通信規律による組織的な知性を示している。映画などでは船内のドラマが前面に出やすいが、本書を読む意義の一つは、遠隔地のチームが危機対応を成立させる具体的な条件を把握できることにある。そして、地上試験から飛行中の破局へ至る設計運用上の連鎖を検証するアポロ13号の事故は、宇宙空間で偶然起きた不可解な災害として片付けられない。本書が扱う事故の背景は、地上試験や装置の履歴、使用や手順のズレが飛行中の酸素タンク損傷へ結びつくという技術的な連鎖である。重要なのは、個別の工程だけを見れば小さく見える不整合でも、後続の確認や運用条件と組み合わさることで、重大な危険へ成長し得る点である。事故後に原因をたどる作業は、責任を単純に一人や一部署へ返すためではなく、 複雑なシステムでは安全性が設計、試験回収、記録、運用の連続性に依存することを示す。本書の記述からは冗長系を備えていても、共通の原因が複数機能に及べば安全余裕が急速に失われることが読み取れる。また異常が起きた後に成功した対応と事故を予防できた可能性の検証とは区別すべきである。性感激の感動だけに注目すると事前の学習機会を見落とす。本書は事故調査の価値が過去を説明することだけでなく、変更管理、試験条件の確認、異常情報の共有を改善することにあると考えさせる。最後に大気圏再突入まで続く判断が、危機対応を1回の解決にしないアポロ13号の帰還は、爆発直後の対応策が一度成功した時点で確定したわけではない。月へ向かう軌道から地球へ戻るための航法上の選択、軌道修正に使う推進力、消費資源の抑制、司令船の再起動、そして大気圏再突入という段階ごとに新しい失敗の可能性が存在した。本書が生む緊張は、危機対応が華々しい一手ではなく、後続の行動を可能にする小さな判断の連続であることから来る。例えば機関軌道を維持する操作は燃料や電力の制約と切り離せず、節電は再突入前の危機軌道計画と結びつく。さらに通信が途絶する大気圏再突入の時間は、地上チームが結果を確認できないまま待たなければならない最終局面となる。ここには技術的な正しさだけでは制御できない不確実性が残る。本書は、計画を固定したまま遂行する物語ではなく、観測された状況に応じて前提を修正しながら、それでも全体目標を見失わない実践を描く。複雑な危機では解決策の発見と同じほど、その解決策が次の段階で使えるかを継続的に点検する姿勢が重要である。結論として、本書はアポロ計画、宇宙飛行の技術史、事故調査、あるいは大規模組織の危機対応に関心を持つ読者に適している。映画アポロ13を見て出来事の輪郭を知っている読者にとっても、船内の3人だけでは完結しない救出の構造を捉え直す入り口になる。技術用語や宇宙船の運用に関する記述は細かく、読み手によっては難しく感じられる可能性がある。しかしその詳細こそが生還を偶然や英雄的な決断だけで説明しないための基盤である。読者は酸素、電力、水、軌道通信といった制約が互いにどう結びつくかを追うことで、複雑なシステムにおけるリスクの連鎖を具体的に理解できる。また地上の専門家が仮説を検証し、実行手順へ変え、乗員と共有する過程は宇宙開発以外の安全管理やチーム運営を考える際にも示唆を与える。同種の宇宙開発本には成功した月着陸を中心に据えるものが多いのに対し、本書の再脱点は、計画の失敗を隠さず、失敗後の運用能力と共同の制度を主題にしていることである。華やかな達成談ではなく、制約下での判断と検証の記録として読む価値がある。ご支援いただける場合は、ヘンリー・カーパー・ジュニュー、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。